の川柳、6月よ、純選手、そして純さん。月曜日はベンビート、
ちゃんです。
酒もいるよー。
いおい、使用のラインかお前。
いやいやいやいや、
タイミングが惜しかったよ今ね。
横は開いてたけど、
はいはい、すみません。オッケーオッケー、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、純ですよ。
はい、
あ、6月
6月ですね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
はい、
うん、これなんですか、関係ない。
なんだこれ、
これ番組関係ない。
これはオリジンチャンプルもわからないです。
あ、本当、
はい、
なんか台湾かなんかみたいなお土産品みたいなのがありますけど、じゃあ関係ないってことで。
台湾ファッションさんかな
かな。あ、でも京都って書いてあるな。人参ハーバルキャンディ。
あ、なんか京都ってやったら書いてたよ、さっきパスの中からもらったお土産も。
あ、香港、京都、なんとかなんとか。
これ飲んで舐めてみる、はい、喉にいいって。
え、飲みたい、はい、
これも塩ですかね。じゃあ
これ、じゃあ
ちょっといいですか、
お水とですか。
あ、おー、そのままチュパチュパ舐めて。
飴玉、パ
ッションさんが持ってきてる。
なんか、
え、
ジェリー、これジェリー状の、あの蜂蜜みたいなやつで、
へぇ、
喉にいいみたい。
へぇ、うん、チュパチュパ、
そうそうそう、うん、
京都っていう地名が。
あ、いいよ、さっきのチュパチュパ。
これさっき
が、さっき。あ、
これ我々黙ってたわけだからこれ。
あ、いいね、いいね、いいね。どう甘い？
全部飲んだ。
喉に絡みつきますね。
あ、本当。一回口に入れてから出してもよかったのに。飲んだ。
ちょっと唇についてちょっとペロペロして、ちょっとペロペロして。
飲み込むタイプだ。
ああ、
ペロッとした。
うん、あ、これ飲みやすいですよ、めっちゃ。
本当、
美味しいよね。
美味しい、
うん、
なんか舐めたことある味がする。
そう、なんか懐かしい感じの、
懐かしい味する
甘みなのよね。
こんなの
もなんだろう、ありますよね、多分このお菓子。
あるある、
この味の、
うん、
ありがたい、
うん、これもでもなんかこの飴玉っぽいやつも、別の入れ物の未開封のやつも同じような字書いてあるから、うん、多分まあ喉にいいやつなのかな、うんうんうん、はい、こんなのもありましたけども、ありますけどもね、
はいはい、
さあさあさあ、もう6月なりまして、う
ん、はい、
ね、いかがお過ごしでしょうか、うん、皆さん。
なんか今日ツイッターが元気ですけど。
そうですね、
なんでなんで、うん、
皆さんからコメントなんかたくさんいただいてますけど、
は
い、
あ、こっ
ちの追加する
やつ、
はい、あららが、まあ、サイガーさんも見て
こんばんはっていただいております。
うちさん、キャンさん、大阪話お願いしますねってありますけど、
キャンさん大阪行ったんですか。
え、この前行ったじゃないですか。
あ、大阪でしたっけ。
大阪、
もう我々もうキャンさんの行き先がもうあんまり気にならなくなってきてますね。
あれ大阪でしたっけ。
大阪行ったよ。あれ、
あ、そうでした。
あ、でもフェイスブックで見たような
最近行ったの大阪。
あ、最近 SNS ちょっと落ちてるな。
最近行ったの大阪。
はいはいはい、
先週ね、行ってますけど。
さあ、それは見た、それは見ましたね。
サエさんも愛知県から聞いてますよ。
ありがとうございます。
サモさんもフナッシー T シャツ上等、フナッシー T シャツ、これ。
ああ、
本当だ。
ってことは映像で見ていただいてるんですね。
千葉のやつを着ながら大阪の話、沖縄でいただいてよろしいですか、じゃあ。
いやいや、こしいな。
あ、大阪は、はい、あの、まあ、ウッチーさんも来てくれてて、
はい、
あとはあのね、最近旅行に行くって言ったら、はい、フルカラーって居酒屋があるじゃないですか、境町あるんですけど、
あの、はいはい、
そこのオーナーが、うん、ノリがいいんで、
はい、
今朝行っていいですかって必ず言うんですよ。タイも、
はい、
うん、タイ行きますって聞いたら、はい、行きますって
言
う、て今度大阪だから、
はい、
大阪も行きますって言ったら、ちょっと待ってくださいって言って、はい、2時間ぐらい連絡があって、1泊2日で行きますって言って、でその人はな、居酒屋とか詳しいから、
はい、
その人と一緒に車で途中から宇宙さんも合流してくれて、
そんな即決
ちょっと明るいな、
立ち飲みのところ行ったりとか、刺身が美味しいところ行ったりとか、
うわ、
美味しかったっすね。
うん、
いいですね。お仕事も、
あ、もうほぼ遊びで、うん、いや、もうね、ホッピー飲んでも吐く人もおらず、
おらず。
まあ飲みすぎちゃってね。
いいですね。それが一番よ、大阪ではやっぱね、ホッピー飲んで吐くやつはもう立ち入り禁止っていう、
あ、そういうもう条例というか、う、
連れてきなはんなやお触れがありますから。
京都でホテルと思ったんですけど、うん、はい、ちょっとね、デザイナーズ、デザイナーが部屋をデザインしたみたいなホテルに泊まって、で、なんかフロントとかもめっちゃ派手で、
はいはいはいはいはい、
そうそう、そこはちょっと良かった
ですね。いいな、そういうところはなかなか泊まったことないね、いいところ、う
ん、一人でその部屋と泊まって寝たんですか。
そうそう、みんなちょっと話題になって、
はい、
キャンさん、あ、ベッドが2つある、ダブルだダブルだ、
はい、
って
言
って
まし
たけど、別にダブルを一人で泊まることもありますよ。
はあ、本当かな。でもこの辺はね、
いや、そうですね、
謎ですけど、
そういう風に言ってたら、まあカモフラージュもなるし、まあまあまあまあまあ、
そうそうそう、カモフラージュでなりますか、
まあまあまあ、
そうだ、目撃、女性と入るの目撃されたとしても朝までお笑い論語ってましたでいいんでしょ。
そうでしょ、そうでしょ、 DVD 見てましたでいいでしょ。
そうですね。
フールフール見てましたでいいわけでしょ。
はい、そうですね。ちょっと長めの映画見てましたでいいですもんね。
そうですそうです。
いいな。
九十あたりどっか行きたいな。まあ、大阪第一候補に、
うん。大阪でも近いですからね。あ、台湾行ったの台湾。
ああパスポートまだ取ってないや。
あ、そうですか。
パスポート取るのにはいくらかかるんでしたっけ。
2万ぐらいじゃない。1万7千ぐらいか。
2万、
10年で2万ぐらいじゃないですかね。5年、はいはい、5年とか10年とかあるけど、10年で取ったら、
取ったらもう10年なのかな。昔僕が恐れてた頃は若い人は5年、はいはい、で何歳以上は10年
っていう。ああ本当、今多分どっちも選べたんじゃないかなと思うけど、
ね、なんか早めにパスポート取ってたら仕事も来そうだし取りたいなっていう、
そうそう、やっぱりね、
やつね、
先取りしとく、
うん、
そのつもりで。
パスポートなくて仕事なくなるっていう人もいるからね。
いやいや、実際言いました、僕も聞きましたからね、
間に合わないとか。
ああなるほどなるほどなるほど、スケジュール的に。
そうそうそう、急ぎでパスポート持ってるって、いや持ってないです、ああじゃあもうちょっと間に合わないわって。
なるほどね。
2週間ぐらいかかるから。
今年いろいろ僕動いてるからな。
お、
本当ですか。
あの、はい、僕の周りが動いてるんで、
もう
7月10月
うんうんうん、
に向けて何かちょっと準備しとかできないですね。
うん、あ、宇宙さんから、はい、10年で1万5000円よって聞いて
ます。1万5000円、
うん、ご褒美に買う、か買う
というか。でも1万5000円払ったら外国行けるってわけじゃないからね。
いやいや、わかります。
まず行ける権利というか、
権利、
権利、
外に最低限の、外に出れる鍵を持つってことですよね。
最低限の準備はできましたっていうことですからね。
サーエーさんは、はい、なんか最近韓国のコスメアーティストにハマってるので韓国行きたいですって。
うん、韓国行きたい。
さっきも韓国好きよな。
韓国好きですよ。 K-POP とかね。
韓国、ただね、英語の看板がほぼなかったわけよ。だからほぼハングル文字だったから、俺は結構苦労した。
なるほど。
どこの国行っても、あの、英語はあるんですよ、はいはい、大体。
そうですね、そ
この、
そうですね、
そこの国の言葉と英語はあるけど、うん、はい、韓国はあんまり英語が俺はなくて。
ハングルに対する思いが強いかな。思い出というか、う
ん、まあ地元の言葉をっていう感じ
です。ハングルもでもね、結構法則性があって。
あ、うん、そうなんですか。
オーストラリアの時に韓国人と一回軽く行ったことがあって、はい、そしたらやっぱハングル文字で歌うんだけど、うん、何回か見たら、あ、これはいいだなとか、
へえ、
うん、これはやさとか、なんかよで、うん、あいうえはこっちを一個こうずらすんだなって、うん、あ行は、うん、あ談話とか。
ベミさん頭良すぎません。
いや、あ、でもそれもあるかな。
いや、
わかんないけど、なんか見てたら、あ、あ、これさっきもこの読み方だった、
う
ん、
そう、あの発音があるんだよね、あれ、はいはい、うん、発音がある、うん、
そっか、
そう、だから、まあ、覚えるのは簡単かもしれない、意外と、
うん、
まあま
あまあ、法則性がある、そうそう、だから読めるは読めるになるわけ、
すごく、
読むのは、ね、読むのはできる、
うん、読むってなると、まだ中国語の方が読めそうっすけどね、う
ん、いいや、読むのは、や、お前、わかる？ああ。
ああ、そうそうそう、ああ、そうそう、種類あるんだよ。お、おだけでも5つぐらいある
お。お、お、うん、ダウンタウンさんの漫才みたいな感じだもん。
そうなんですか。
あ、大変よ。
あれちょっとダメ
つった。ハングルの言葉、あの書き文字は、うん、結構新しい文字なんですよ。多分あれ10、
は
い、10世紀ぐらい、19世紀ぐらいか、
うん、
に作られたから、うん、結構ちゃんとしてる、あの規則性っていうか、あの、すごく。あの論理的に作られてるから、勉強するなら、あのハングルは勉強しやすいはず。
なるほど、
読みやすいんだと。
中国は難しいね。
中国は漢字ってある程度伝わるんですかね。筆談でこう
似てるような漢字いっぱいありますよ ね、日本語に伝わってる。
だから反対と反対文字と反対文字だって、うん、なんか、うん、なんか種類があって、はい、漢字にも、
はいはい、
だからこっちは読めるけどこっち読めないとかもあるから。
あ、うん、なるほどなるほどなるほど。
なんか違う意味で取られる漢字もあるとかっていう。
あ、日本ではこういう風に使ってる漢字があっちでは違う意味で失礼になったり、そういう風になったりっていうのもね。
あと韓国語有名だけども日本語と同じ発音のが
いっぱい。あ、はいはい、
図書館とかね。
あ、
図書館、玉ねぎでしたっけ、玉ねぎとかなんとかな。10ぐらい俺多分、10はなんか物差しもじゃなかったかな、なんだろう。留学中に結構ね、みんなそういう母国語教え大会みたいなのがあるわけよ、
うん、
父だせこらってインドネシア人が行ってみたりみたいな時間があったんだけど、ね、結構同じのがあるね、
うんうん、
そうなんですよね。
この前インドネ、テレビでなんかの、所さんの番組かな、はい、昨日やってたけど、はい、それでインドネシアかどっかに行ってて、うん、で生徒にディレクターが、
はいはい、
あの一発ギャグをやるので覚えてくださいっつって、はい、見た、さっき
見ました見ました。
見てないの。
なはなはなはははははって言ったら、はい、大爆笑
大爆笑
大爆笑、
腹抱えて学生が
そうそう、バンボテーブルバンバンでみんなでやりましょうって言って、みんなでせーのっつって、なはなはなはははって言って、また爆笑
爆笑え、女子生徒なんてもう肩隣の友達に支えてもらってやっと立つみたいな、
そうそう、
みたいな。
これからくりは 特にない。例えば外国の人が外国のテレビが日本に来て、じゃあこうね、じゃ例えばじゃパキスタンで流行ってるギャグしますと、チンコチンコチンコチンコーって俺たちからしたらもう無理じゃないですか。あっちではまあ意味はないとしてっていう感じとか、もしかしたら
あっちではそういう意味が
ちょっとお下劣な、うんこうんこうんこうんこって言ってるみたいな
意味はでもないかもしれない。
意味なんか音のリズムで笑ってる感じでしたよ。
でそのディレクターもなんかツルパーゲーでなんか真面目な感の顔で説明して、だから何言ってる方も分からなかったと思う。日本語でなんとかかんとかかんとかかんとかって言った後に、はい、なって言ったから、
苦笑してたな。
だからファッションさんが、ね、はいはい、外国行って大化けする可能性ってやっぱあるんだよね。
そうですよね。
あ、
実は
台湾である程度有名って言いますからね、なんか黄金伝説で、
あ、はいはい、
情熱やらっていう、
あ、そうそうそう、それなんか見たことある感じがするな。あ、なんか、あ、ごめんなさいね、さっき調べたんですけど、うん、似てるような言葉、はいはい、
韓国語、
うん、韓国語、家族、
うん、あ、家族も
韓国語では家族っていうみたいですね。
あ、ゾウがな、ザジズゾウが
家族、
ジジ
ジジジ
な、家族、うん、
家族、あ、田舎の、
はいはいはい、無料は無料、
無料、
あ、無料、
お、
洗濯機は洗濯機。
これ日本語から言ってるのかな、実際は
どこからなんでしょう ね、 ね、
あ、プロミスいいさ、約束、
約束、
約束は約束、
あ、本当だ、そのまんまなんですね。
カバン、はあ、ちょっと待って、これマジ、これこれこれこれね、
何何何、うん、
日本語からまずは、はい、
微妙な三角関係
これ微妙な三角関係
言う機会がそんなないけどね、うん、これはい、
ミョミョハン三角グアンゲイ、
本当か、
ミミョミョハン三角グアンゲイ、グアンゲイ、
まあ音はちょっと似てますよね、あ、こんなにあるんだ、ざっと見た感じ、
ね、
46、まあ、それ以外にもあるらしいですけど、
そうなんだ、
俺も当時10ぐらいは習ったよ、
へえ、これ無理じゃないかっていうのありますね、
何
何、披露宴、ピロヨンこれはちょっと無理ないかな、
白巻キャンケのピロヨンに
すぐ別れるはずな、
ちょっとおかしいね
すぐ離婚するはずな、ピロヨンをやってたら、うん、まあまあでも無理やりではありますけど、まあ分からんくもないぞっていう範囲ではありますね、うん、行きたいな。
ちょっと外国を笑わせて今思い出したんだけど、はい、まあ、この辺ちょっとツイートも夜中ツイートしたんだけど、
はい、
アベマ TV 見てて、
はい、
あ、はいはい、
ネットで見れるやつですね、は
い、でコメントできるじゃないですか、まあ、ちょっと前だったら、はい、某有名なお笑い芸人さんが、
はい、
狩野英孝さんの記者会見、謝罪会見見て、
はい、
匿名と思ってやってたら自分のツイッターに上げられてて、
あ、なるほどね、はい、
ちょっと炎上しちゃったみたいな、はい、まあ、まあ連動させたらそういうことなんだけど、はい、まあ、僕連動してなくて、で、うん、気が向いた時ちょっとたまにコメントするんですよ僕、
はい、
で、あー、見ながら、
はい、
すげーとか、
うん、
そしたらもうみんなガーってコメントしながら一緒に見るっていうの結構楽しくって、
はいはいはい、
本当にたまにあるんだけど、うん、この間銀狼だったかなんかこう V シネみたいなのをやってて、はい、でちょっとヤクザみたいなのに捕まった男の人が、うん、もうパンイチとかなんかそこの制服みたいな白いパンツみたいな、
うんうんうん、
トランクスみたいなの履かされて捕まって、うん、でドア開けてバンってやられるんですけど、ドア開けたらそういう同じのが十何人かいるんですよ、
うん、
正座させるって感じで、はい、でサウナみたいだったからそこサウナってつぶやいたんですよ、
うん、
そしたらサウナ笑ったとか、うん、サウナ WW とか来るんですよコメントが、めっちゃ嬉しくて俺
コメント欄で受けたんすよ、
はい、で嬉しくて、うんうんうん、で調子乗って、うん、でその後なんか君の名はみたいな、なんだろうあれ何のページだったかな、うん、話の流れでかな、
うん、
で君の那覇って言ってたの、まあ、僕の、
あ、はいはい、
那覇、沖縄の那覇ってやって、で私の名護みたいに来たから、
はい、
僕も流れで、はい、もうちょっと、まあ、テンションも上がってたもんだから、はい、みんなの裏添いって書いたんですよ、
はい、
そしたらもうこれ全然もうスルーでどんどん流れてって沖縄の地名分からんわっていうのが来たりして、ちょっとね、あ、若干なんか滑ったなっていう、うん、
いやいやいや、まあ、そういうやりたりやりますよね、う
ん、あれ面白いですさ、
面白いですね、あんなバーって流れるコメントで引っかかるって相当じゃないですか、
まあ、でも滑っでもまあ痛くも痒くもないですからね、
まあまあそうですよ、うん、でもその時、あ、これツイッターとか連動されてて俺ってバレてたらどうしようってちょっと思うんですよね、
あ、いやいや、
で一応ツイッターも確認しながら自分の
コメントしたもんだから
むしろ、ね、連動させたらいいじゃないですか、はい、ダメだ、
うん、
いやそしてちょっと気張ってしまう、
あ、まあまあ、俺っていう看板を背負ってコメントするわけですからね、
でも楽しいかもね、みんなでこの番組一緒に見ようぜってやって、
うんうんうん、
コメントしながらツイートしながらっていうのは、
うん、実際のテレビでもありますもんね、うん、朝の番組でなんか生放送のやつ、うん、ツイッターでつぶやいたやつが、ね、ハッシュタグついたりとか、
う
ん、
そう
だし、あれ楽しいっすね、
まあ、よく言うけど僕上沢が沖縄マラソン走った時はああ那覇マラソンか、うん、
はいはい、
はあテレビ局に応援コメントが上から俺のが送ったのが流れてるから死ぬ嬉しかったからね上沢感想おめでとうって感想してないですよ
いや
それで神田に感想したばっていう
問
い合わせがいっぱい来たっていうあ面白かった、
幸せないたずらっすね、
いいよあれ、ああいうなんかコメントしながら見るの楽しいやつさ、
はい、楽しいですよね、うん、一人だけど一人じゃない、そうそうそう、なんかそういう気持ちになるっていう、そう
夜中一人で見てるさ
ちっちゃい画面でね、そうそうそう、ちっちゃい画面で一人で見てるけど一人じゃないっていう、
あれはいいですよね、
世界に一人いっぱいいるんだっていうね、
はい、やってみてください、はい、さあということで今日またこの後ゲストが、
はい、
いらっしゃるということで、
はいはい、
ちょっと早めではございますが一旦 CM 行ってからお迎えしたいと思います。それでは一旦 CM、 まだかいなおい、
お前
だ、 CM です、
お前の番、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたのか。
あ今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように
FM 那覇78.0MHz。
さあ月曜オリジナルは生放送でお届けしております、
はい、
さあゲストに私は久しぶりに会いました国中雅也音帯来てます。
よろしくお願いいたしますありがとうございます。めちゃくちゃ緊張しております。
久しぶりね。
お久しぶりです、はい、
前台風 FM の頃、あのシュリーのスタジオの頃は、はい、なんかこう宅触ったりね。
そうです、はい、
オリジナルもやったっけ。
あオリジナルは、編集だけならやったことあるんですけど。
あそうか、
はい、
そうか、
一枠とかですね。
あそう
させていただいてました、はい、
そうなんです。今所属は
あですね、今フリーでいろいろさせていただいておりまして。
フリーか。
はいそうです。
あそうだったっけ、はい、なるほどね、まあ、役者でいろいろ一緒の芝居も出たこともあるし、
はいはい、お世話になりました。
そんなマーサーです、
はい、
さあ今日は何で来たの。
はい、はい、今日はですね、はいはい、西原町にあります沢富士未来ホールから参りました。
おお、
はい、それはですね、はい、
目でからやってきた。
はい、お芝居の、ね、告知できたんですね。
あいいですよ、はい、何のお芝居でしょうか、
は
い、
ゴーストライター70年後の大戦記という作品です。
ほう、サマラゴーチさんのお話ですか。
いやちょっと違います、はい、でもちょっとねゴーストライターっていうのはこの内容にちょっとかかってるところがあって、そのゴーストライターと、はい、まあ、ちょっとあちょっとねここでは言えないんですけど、ね、見てお楽しみっていうねちょっといろんな含みがあるんですよ。
はいはいはいはい、はい、これは劇、大人団の
はい、そうです。ですね、劇色大人団という、ね、はい、劇団がありまして、はいはい、でそちら の, あの方々のもともとあるこのゴーストライターという作品ですね、はいはい、去年こうやった作品なんですけど、はいはい、その作品を沢富士未来ホールで今年もやろうということになりまして、はい、でそれにあたってですね、今年はこの一般で西原町のあの町民にですねオーディションをこう告知をバッとかけまして、はい、それで集まった12名のメンバーが参加いたします、
はい、うん、はあ、12名西原から参加で、もちろんじゃこの大人団のメンバーも、
はい、そうです、
一緒になってやるわけだ、
はい、ということです、
はあ、これ沢富士未来ホールって最近ちょくちょく耳にするけど、これはどう、
あ、そうの、うん、これね、新しいホールなんですけど、はい、あの平成26年にですね、うん、あの西原町に新しくできたホールで、はい、西原の町役場がですね、もともとは三栄西原シティさんの横にあったんですけど、そこから移転しまして、はい、ですね、なんと言ったらいいか分かんないです、もともと畑だったところ宇治畑だったところが今、うん、役場になっていて、はい、で表側が役場、はい、で併設されて未来ホールっていう形で、はい、同じ施設になっているわけです。
なるほどですね、はい、平成26年に完成したということなんだ、はい、これはホールはこれ一つ、この例えばなんとか交流町民交流センターの沢富士未来ホールとちっちゃいまたなんとかホールがあったりとか、
そうです、はい、複合施設なんですけど、ですね、一番大きいホールが未来ホール、うん、っていうホールがありまして、はいはいはい、全部で505席あります。
でかい、
うん、でこう席がちょっと稼働して、まあ、席数を減らしたりとか、はいはいはい、全くフラットにすることもできるんです。いろんな用途で使うことができるんですね。でこれにあとあの保健センター、はい、中ホールって言われてる施設があって、うんうんうん、ここはあの地元の子どもたちの検診とか、うん、そういうことも行うんですけど、と同時に、まあ、貸し出しもしてていろんな行事に対応してると、はいはい、あとリハーサル室、和室、プレイルームってちょっとちっちゃめの中ホールみたいな平場の場所があったりとか、
はいはいはい、新しいホール気持ちいいんだよね。
あ、そうですね、まだまだこういろいろな綺麗なすがすがしいホールです、ね、
なるほど、はい、
一回舞台やったんですけど、はい、めちゃめちゃね、使いやすいいいホール、
ありがとうございます、うん、その説はどうもありがとうございます。
だから、ね、今綺麗にしてるから結構今いろんな演劇だったり何だったりね、今力入れてねやろうとしてる場所なんじゃないかな。あれ俺の声が、ね、
マイク入ってる、僕のマイクからなんか遠くから聞こえてきてる気も、
僕のマイク、
あ、今来た、
今入った、今めちゃめちゃいいこととめちゃめちゃいやらしいことを2つ言ったんですけど
一応どっかのマイクで、僕のマイクで拾ってました、
拾ってた、
なんとか拾ってました、
ね、すぐ遠くから言って
みたいな、あれなんか遠いなと思って
失礼いたしました、
近くにいるはずなのに、
すごい今すごい下ネタ言いましたけどでもねこっち本当にねいいホールですよね。
ありがとうございます。
使いやすいとっても
はい、うん、じゃあまあ国中雅也さん、マサもまあ出演ってことなんですけども、ここからちょっとバトンタッチして、
はい、
一般オーディションから合格したお二方にもお話聞きましょうか。
合格者です、
はい、西原町民のお二人ですか。あらあら、女性陣、
あ、どうぞどうぞ
どうぞ、いいですね、華やかになりますね、 ありがとうございます。目がちゃんとパッチリと ね、
誰と比べてんだろう誰と比べてんだろうか。
さあじゃあご着席いただいて、
はい、
うん、はい、じゃあ自己紹介、うん、さっきからなんか違う、あれ他局の番組表ですよねめっちゃアピールしてくれるんですけど他局の番組表をね僕にめっちゃアピールしてくれるんですよ僕のあのあ ROK の親子ラジオの
番組だしよ、
番組
めっちゃ他の、ね、リスナーの方がデージ笑ってる
曲も違うしな、
曲も違うし今なって俺喋ってるのに、まあ、ありがたいですけどね、はい、じゃあ、はい、お越しいただきましたんで、自己紹介という社会的な、現在の地位といいますか
何をされてるか、
ところを差し支えなければそこと、うん、お名前の方自己紹介じゃお願いします。
はい、高校2年生の金城モニカです。
モニカといえば我々はやっぱりね、
あ、
何ですか、
あ、
きっかこじですよね
高校生も伝わんないかもしれない
ですね、すいません、そしてもう一方、
27歳主婦の屋良ゆりです。
はい、
27だから主婦って書いてあるけど本当かなと思って、やっぱり若いんですよね。27歳主婦をやりながらじゃあ今回オーディションに参加なさったということですね、
はい、
じゃあまずはモニカさんの方から聞きましょうかね。
はいはい、
はい、これ参加しようと思ったきっかけは、
はい、参加しようと思ったきっかけ、うん、私もともと、はい、別の地域の、うん、劇団に所属していて、ほうほうほう、その劇団の中での演劇しかやったことなかったんですね、
はいはいはい、
で、広報、町の広報を見て、うん、はい、あ、舞台あるんだと思って、はい、うん、また別の舞台もいい経験かなと思って参加しようと、 思いました。
もともとじゃあこの地域の演劇、演劇を始めようと思ったそもそものきっかけは何なんですか。
もともと、お友達、引っ越し先でできたお友達が演劇やってて、はい、そのお友達に誘われてっていう、
誘われたらハマっちゃったみたいな、
うん、そうなんですね。
これ何歳の頃から、
小5です。
あら、結構なキャリアですね。
そうですね、小5から今高校2年生までやって んで、
すごい。
じゃあ続いて主婦の残念な名字やら、あ、すいませんね、ここではね、ここではすいません、
そうそう、パッションつながりね、パッションつながりですね、
素敵な、素敵なね、まあ、やら長病さん、まあ、やら長病もまたね、ダメ、あ、ダメじゃないですか、
でも、どっちもハマってるわ、もう、
やらゆりさん、はい、どっちした経緯でまた今回は。
私も西原町の広報を見たんですけど、うん、この平和演劇というのがすごく、印象的で、はい、やっぱ亡くなった祖母からやっぱこの時期は戦時中の話をよく聞かされていたので、はい、やっぱ戦争はやっぱり二度と起こしちゃいけないっていうのは、うん、思ってはいたんですけど、やっぱそれを、はい、私の子供にもやっぱ周りの皆様にも、うん、この劇で伝えていけたらなと思いまして、まあ、演劇はちょっと、はい、無縁で初めてなんですが、うん、はい、そういったことを伝えていけたらなと思って応募させていただきました。
例えば高校時代とか高野祭とか出て目立ってたよ
みたいなっていうタイプでもなかったんですけど、
でもなく
、はい、はい、初めてですね。
今ちなみにお子さんのお話出ましたけど、はい、何歳、
5歳と4歳と3歳になること、今3ヶ月の
子、ああ4人、
4名、
4人、
4人、
はい、にぎやかだ。
そうですね、にぎやかですね。
支えてくれてます。じゃあ5歳4歳ぐらいの子まで何か響くものがある。
そうですね、何か今後伝えていけたらなと思いました。
まあ3歳の子もお母さんがなんか頑張ってるなっていうところ感じる
思ってくれたらいいですね。
さあ今回のこの、ゴーストライター70年後の大戦記ですけども、あらすじをじゃあ、はい、じゃあお願いします、モニカさん。はい、
うん、はい、プロを目指す舞台作家の木名優太は、うん、次回公演の脚本執筆にごめんなさい行き詰まっていた、うん、はい、そんな優太のもとに78歳の比嘉安次郎が自分のために作品を書いてほしいとやってくる、はい、安次郎が優太に作品作りを頼む、ごめんなさい、理由とは、優太は思いを叶えてあげられるのか、実話を元にした祈りの物語、うん、
はい、なるほど、それでゴーストライターということになってるわけですかね。うん、これ主な出演者は、
あ、はい、はい、そうですね、こちらは、劇色大人団と、はい、うん、一般オーディションで受かった、うん、私屋良由里と山田元子、はい、松田恵美、うん、国中正也、はい、金城モニカ、うん、金城雄太郎、うん、作川萌え、はい、金城夏希、うん、菊川瑠香、うん、石峰凛、与那原美奈、はい、伊礼力の12名になってます。
はははは、結構な人数の皆さんですけども、これはいつ頃から稽古を始められたんですか。
ですね、はい、5月、はい、ご飯
全然覚えてない全然覚えてない、
それぐらい
ふんわりふんわりやってる、ふんわり
濃密な稽古期間を過ご
してことなんですか。
まあ、ちなみに6月24日土曜日が本番ってことなんですけど、まあ、5月後半からだっていうことは、まあ、およそ1ヶ月の間にも
あ
ガッとやるということなんですけど、現在稽古は週に何回ぐらい。
週1、2回ぐらいです。
じゃあもう4回とか5回とかの稽古にやられますよね。
そうですね、
その間にじゃあ一生懸命ちょっとごめんなさい、窓の外スルーしようと思ったんですけど、めっちゃラジオキラーの番組
番組表の中にある便秘さんの写真を指さしてあんたここにいるよと、
あなたはここにいるよ、知って
るかいと、すいませんね、君はここにいる、せっかくお越しいただいたのにね、うん、週に1回ぐらいやって、うん、演出がまず遠山翔一さん、
あ、遠山さん、
はいはい、翔一さんが主催ですよね、大人だもん、違いましたっけ、ボスは。そうですよね、翔一さんが、
いや、もうふんわりふんわりとしてるな、まあ、それぐらい練習に一生懸命ってことなんですかね、他の情報が入らないぐらい。
どうですか翔一さんの演出は。
あ、楽しいです。
怒ったりしないですか、演出家は。
あんまり怒ってるところ
ないですかね、的確な指示というか。
そ
うですね、
怒らなそうではあります
ね。
そういう方なんです。
めっちゃいい声、なんで、はい、家具の OK とかの CM 出たり、 あのいい声の方なんとかなスケバンデカとかなんかいろいろ出てるあの人、山ついて帰ってきて今沖縄でやってらっしゃるんだけど、
見た目が紳士な方ですよ、なんかきちっとした
演出でね、うん、はいはいはい、ってことですけども、この作品の魅力どういったところですかね。
魅力、うん、ですね、はい、平和演劇っていうこともあって6月24日、はい、慰霊の日の次の日にあるんですね、うん、
は
い、
ああ、そっか、
それもあってちょっと今まで72、はい、前くらいにあった沖縄戦についてとか、その後の戦被者たちの心境だったりとかにも考えられるかなっていうところが魅力だと思います、
ね、劇楽しみながら考えられるっていうのはいいですね。
やらさんも以下同文でよろしいですか。
そうですね、実話に基づいてるのですごく、はい、分かりやすいかと思います、
うん、なるほどね。じゃあこれ実際稽古しながらそういったところも学んだり、
そうですね、学んだりっていうか、はい、やっぱり私は、うん、おばあちゃんが戦争を経験してたので、はい、そのおばあちゃんが書いた作文とか読み返してみたり、うん、当時のことを思い出しながら、
うん、思い出しながら、
間違った、
一回経験したみたいな思い出しながら、
経験してないです、話聞いたことを思い出しながらとか、
頭の中で、
そうですね、考えたり、
例えば演劇以外でもいろんなことを学んだりするところもあります。
そうですね、私はちょっと初めての劇なので、はい、うん、はい、このストレッチから発声練習がちょっといかに大事かというのをさあ思い知らされまして
意外と大変ですよね、
筋肉痛しました、はい、
そっか、僕らちょっと怠ってるけど本当はね、演劇の皆さんとかってもうじっくり時間かけてストレッチから入って、
そうだね、
ゆっくり声出して、うん、それからいざ喋り出すっていう感じです、
ね、みんな真面目だよね、演劇やる人ね、
いや本当にマジかよ、
申し訳ない
申し訳ない程度にそれこそやってますもんね、発声練習とかね、
現場2分前についてすぐ喋って
る本当そうですよね、
いやいやいや、我々も熱意持ってやってますけどね、
はい、そういった作品ですけども、はい、今回こちら、先ほどもありましたが6月24日土曜日に、うん、西原町町民交流センター沢富士未来ホールにて、はいはい、2回公演ですね、お昼の部が午後1時、夜の部が午後6時開演でよろしいですかね、はい、になっております、はい、チケットの方が前売り2000円、当日2500円、高校生以下とそして65歳以上は前売り1000円、当日1500円となっております。ご予約お問い合わせは劇食大人団0902507-0225、こちら大人団の電話番号でいいんですかね、090-2507-0225番となっております。なんと今日は、
はい、
手ぶらで来たんじゃないよということを伺ってますけども、
おお、ということは
なんかいただけるんですか、もしかして
バトンタッチします
、はい、はい、
まあ重大な、ね、発表は、
そうそう、これはもう先輩が、
はい、
先
輩が、はい、はい、なんと、はい、なんと、ラジオを聞きの皆さんにですね、はい、はい、チケットペア一組プレゼント、
やった、
皆さんにチャンスがあるんです ね、
これは昼夜どっちでも、
はい、あのですね、はい、ですね、うん、メールで受付しております、はい、はい、うん、アドレスがですね、はい、kuni.chike@gmail.com kuni.chike@gmail.com、
はい、
どうなってまいります、はい、ここにですね、うん、はい、送っていただくんですが、うん、懸命に、はい、オリジンアワー聞いたよと書いていただいて、はい、で、氏名、住所、連絡先、はい、記載いただいてですね、はい、こちらに応募お願いします、はい、締め切りが来週の月曜日12日までになってますので、はい、お早めに連絡お願いします、はい、それとですね、はいはい、先ほどのご連絡先を連絡していただいたんですけど、はい、なんと、はい、西原町の沢富士未来ホールの窓口で買っていただけるとチケットが少し安く お得になっております。
これは嬉しい情報ですね。
なんとですね、窓口に来て買っていただくと、はいはい、特別割引ってことでですね、はい、一般がなんと1500円、
お、
ね、うん、高校生以下もしくは65歳以上は800円、
おお、ありがたい、
800円となっておりますので、これはただですね、はい、その前日の23日金曜日までの販売価格なので、はい、しかも窓口に来て買っていただく方のみのサービスになってますので、
なるほど、は
い、こちらもどうぞよろしくお願いします、うん、
かしこまりました、はい、あとファミリーマート E プラスでもお買い求めいただけるということですね、
はい、
ゴーストライターで検索してください、うん、西原町教育委員会の電話番号も言っておきましょう。お問い合わせ、生涯学習課電話番号098-945-5036 945-5036番となっております、はい、チケット当選者は連絡を持って 当選の発表という形でいいですかね。じゃあ連絡なかったら残念でしたという形でよろしいですね。はい、ぜひどんどんお寄せください。さあお二人、最後に今回の公演で楽しみにしていることをお一人ずつ教えてください。
はい、今回の公演で楽しみにしていることを、はい、ですね、私は、弟とも一緒に出演しているので、はい、弟と兄弟で、はい、やってます。
うん、弟何歳ですか。
あ、弟、はい、あの中3です。
あ、中3、難しい年が俺だけ、ね、
仲いい仲いい弟の話してる時デジニコニコしてたから普段から相当仲いいんでしょうね。
兄弟喧嘩もちょっと演劇っぽくなるなやめなさいよ
逆にあの兄弟喧嘩の劇、逆に演劇が兄弟喧嘩っぽくなります。
ああ、普段の感じが、ね、
普段になっちゃうわけね。
なるほど、
え、ねえねえよみたいな感じになっちゃう。
滑舌が甘くなっちゃったねなるほど、はい、さあでは矢田由里さん、楽しみにしていることを教えてください。
そうですね、対戦期なので、はい、あまり楽しむというよりは、うん、やっぱりこの本当にこうあったことを、うん、もう受け止めて今後やっぱりこういったことがないようにっていうのが、うん、本当に伝わるように、うん、頑張りたいなと思ってるので、うん、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、ということでございます。劇色大人団第12回公演ゴーストライター70年後の対戦期、6月24日土曜日ですので、ぜひ皆さん足をお運びください。ということで今日はゲストに一般参加オーディションからの参加、金城モニカさん、矢田由里さん、そして栗中雅也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よしなをいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように78.0Station. Okinawa.
Omine Gentaro, 78 歳。好きな食べ物はミミズ。
あれ、どうしたんですか。セミじゃな
かった。セミじゃなかったです
っけ。普段セミなんですけど、はい、窓の向こうの熱心な親子ラジオリスナーさんからですね、ちっちゃいメモ用紙に、はい、好きな食べ物はミミズはどうっていう。
なるほどね。
ボケの提供を
提供いただいた
していただいて。
今やってみたわけ、
ね。今やってみた。
どうでした。
した、
いや逆にどうでした。
いやまあ、
なくはないかなって感じはありますけどね。
たまに食べたいかなって感じ。
ただやっぱ三文字はちょっと違うから。
そうそう、そこですね。
二文字ですね。
二文字がやっぱ
りあれ短めだから面白い。
来るんですよ
ね。短めにだから面白い。
もう一個提案いただきまして、
はい、
すいませんね、親子ラジオの話になるんですけど、
うん、
先週土曜日一緒にいつもやってる家島のアッキーナが、
うん、アキーナさん、
お休みだったんですよ。
はいはいはい。
でピンチヒッターに同じ事務所エンターサポートのプロパンセブンのジュピノリが、
うん、あ、ジュピさん、
はい、出てたんですね。
はい。
でまあそれを受けてでしょうね。
はい。
アッキーナのピンチヒッター、ラジダブのエリナさん呼んだら親子ラジオ人気出るよっていう、ね、
プロデューサー的
プロデューサーなのか
視点から、
うん、アドバイス、もうプロディレクターに伝えておきますね、
うん、すごい名プロデューサーかもしれないですよ実は。
ガンガン上がったら面白いですね。
実は電波少年とかのプロデューサーかもしれない
です。可能性なくはないですもんね。
実はプロデューサーの後ろ姿しか見てないですからね僕からは。
そうだ、
うん、あれパターンですね。
無限にも扱えない。
トイレ掃除のおっちゃんが社長だったパターンですね。
そう
そうそう。
うん、そうだけどお前トイレ掃除のおじさんみたいな言い方してるから。
いやすいません、そういうことじゃないですよ。、うん、
はい、はい、じゃあ行きましょうか。
はい、
ではこちらいきましょうかね、うんうん、ベンビーさん、キャンさん、サーキーさん、こんばんは。
こんばんは、は
い、ラジオネーム万代です。あら、万代さん、どうも。
なんか久しぶりな気がするな。
先週森山直太朗さんがゲストだったんですね、
はい、
ライブ来てくださいとまさかの名指しにびっくりしました。だからよ、万代さん、その日にメールくれないなんてどうしちゃったんだい。
そうだ、なかったな。
仕事終わって携帯見たらシーゲーさんから今日のオリジンアワー聞いてねとメールがあり、うん、次の日は休みなので飲みに行ったら、うん、キャンさんや博士から今日の放送聞いたと話があり、何があったんだろうと寝る前に放送を聞き、夜中一人部屋でそういうことだったのねと笑いながらもびっくりです、
うん、
話変わって、話変わって、うん、
変わったね。
どうしました、待ってや、うん、あの森山直太朗さんが名前読んでくれたんだよや、うん、もっとなんかあるだろうや。すぐや、職場の話しないや。シュークショー。やるまんじゃいやど
う。親子ラジオのリスナーさんがそんなことよりメモ用紙見てと言わんばかりにずっとメモ用紙
見て、
デジメモ用
紙。そういうシステムは取ってないんだけどね。何ですか、キャッチフレーズ、35億の便秘ならぬ便秘です。便秘の自己紹介。なるほど。便秘へ、好きな食べ物はトンボもありかも。
おとなしく聞いとけ、もう。
天才現れ。
おとなしく座って聞いとけ、もう。
やばいやばい、
二文字がいいんだよねの後のトンボ。
便秘なら、ね、便秘、
天才現れ、
う
ん、
ありがとうございます。
いや、ありがたいですよね。
すいませんね、うん、
ぜひこっちにもメール送ってくださいよ、う
ん、あ、
ね、メールそれ書いてからだ、
うん、ああいいですね、あの、うん、メモとメモのやり取り、
多分できるでしょ。
メール送れます、メール、
メール送れるかな、ちょっと綺麗に書こうね、
う
んうん、あ、間違った、親子ラジオですか、こ
う死に高い焼肉屋に入っていきましょう。大丈夫ですか、向かいの高級焼肉店に。
あ、待って待って待って、
石垣島直送の焼肉屋に入ってたけど大丈夫、
本当に大丈夫かな、トイレから行ったんじゃないか、
結構いい、まあいい、まあね、いいお店だから。
そうですね、
いいお値段しますよ、
美味しいお肉提供して、うん、本当に出てこないけど、ね、大丈夫かな、
やっぱりそうかも、意外と社長パターン。
ああ、なるほどなるほど、
うん、fmnaha.jp だよね。
そうですね、オリジンアットマーク fmnaha.jp となっておりますよ。
ミラクルさんアドレス書いて
る間に、あ
らあら、
ぷいっちゃな、親子ラジオじゃねえってなったんですかね。
もしかしたら肉持ってこっち来たりとかしないかな。
あ、
これこれ好きな食べ物これ。
あ、
肉肉。
でもメンビーさんをプロデュースしたいっていう気持ちが大いに伝わりました。
ね、初めてでした。大体もああいった熱心なリスナーさんっていろんな会場とかでお会いしたりしてるもんだけど、
はいはい、
全くのニューカマーしさ。
ニューカマーでこんなに熱心に、
ね、
はい、していて。もらえるっていうのは幸せですね。
もしかしたらなんか大きい紙ないですかってもらいに行ってる可能性あるよな。なんか焼肉だったらお客さんがこっち前掛けにある白い紙ないですかとかね。
あ、来た、
あ、来た、笑顔で出てきた、
やばい、また持ってきてくれ、
紙持ってる、
なんだなんだ、
なんでしょう、はい、あ、二文字に、やってるね、ベンビーへ、好きな食べ物は雲もあり、ちょっとえぐいかな、
雲はちょっと、
雲はちょっとね、
あえて今あえて食べ物入ってきた方がまだ面白い、
そうそうそう、
あ、味噌とか、
ナスとか、味噌
とか、あ、帰る
んか
い、やりきった、やりきったんだ、ありがとうね、
ありがとうござい
ます、またどこかで、
うん、全然見向きもしね
え、もうやりきったんだろうな、
なんだなんだ、
いや、いろんな、まだいるな、
いろんなファンの方いらっしゃって、
まだいるぞ、
すごいっすね、
はあ、
面白かった、
嬉しいね、はい、じゃあ続きいきましょうか、
はい、
話変わって、先日職場の同僚にロッチの中岡さんに似てると言われました、
う
ん、どちらかというと自分はゲゲゲの鬼太郎の脇役のサラリーマンなんですが、あれしに似てるよね、絶対に中岡と一蹴されました、
うん、
自分中岡さんに似てるんですかね。ちなみに皆さんは芸能人で言えば誰に似てると言われたことがありますか。それでは放送頑張ってください、うん、あ、これだったな、これでもよかったな、
うん、
ここへ来てなっていうね、
はいはいはい、
ここへ来て誰に似てると言われたことありますか。まあ、まず中岡さんに似てるかね、漫才、
いや、
見たことある皆さんどうでしょうね、
うん、似てないと思うけどな、
か 髪の感じかな、まあ、もちろんマンダさん短いけど、
はいはい、
質、
髪質ちょっとテンパーというか、
なんか伸ばしたらあんななるのかもなっていう感じはしない
で
もない、
確かに顔だけ見たら似てるのかな、
あなんか、
う
ん、
確かに、
あでもあのロッ、ねまあ、ゲゲゲの鬼太郎の脇役は似てるね、
あ、うん、ビンタされるやつ、
間違いない、
ビビビビって
あれ間違いないね、はい、あと、はい、ちなみに芸能人で言えばこれもまあよく話してるかな、はい、最近しないか、
あ、うん、最近イマルに似てるってたまに言われる、
あ、うん、そうね、なんとなく金髪のこの感じ、
多分雰囲気だとも
う金髪がね
思いますけど、
うん、そうね、
うん、イマル
っぽいっていうの
は、ね、ね、
僕は本当にね2回、
はい、う
ん、キムタクあるんですよ、
あ、すいません、
2回、
え、
あ、いやこれは分からんわけよ、
はい、
分からん、前からいや横が似てるって言われるわけよ、たまによ、たまにどういろんな表情してるけど、
いろんな表情してもらってますけど、
全然、あ、なんか
なんかいや、そうなんですよ、
目の感じかな、
いやなんかこれあんまり言うと怒られるんだけど、
流し目、流し目してみて、流し目
ちょっと待てよ、
いやいやいや、こんなはっきり言わないし、
もっと寄せれ
もっと寄せれ、やるんだったら寄せれ、
一回あのスナックで言われて、うん、でその時は横がキムタクに出てるから横キムっていうあだ名で、この時
ちょっと待てよ、どこで言われたんですって、
う
ん、
まあ中野町で
スナック、
うん、
言うだろうよ、
いやいや違う違う、
言うだろうよ、
まあ、っていう話をたまに親子ラジオでやってたわけ、
はいはい、
そしたらごめんなさいね、今日ちょっと親子ラジオの話多いですけど、そしたら先ほど持ってたアキナがいつも僕の隣に座ってるんですけど、
はい、
あ、なんか今分かったって、
え、
そう、何年か前からたまに言ってるわけ、そういうことがあったって、はい、そしたら最近になって分かった気がする、ちょっと似てるって、そうだからさっき今は言ってるけど、お前数年後分からんと、は
い、あ、何年かもう見て、う
ん、でも何年か揉まないと分からないんでしょ、
っていう人も多いですね、
それ
ずっと分からない人もい
るし、それ似てるのかない
や、だからなんかちょっと味が入ってる、テイストがちょっと、
あ、なるほど、
なんかでも似てる、うん、なんかこう、
ね、
なんか
形
コツコツ、そうそう、ゴツゴツした感じ、ね、骨感な、
肩は一緒って感じ、肩は一緒、
でもこれも怒られるかもしれんけど、はい、どちらかというと僕ジャニーズで言うと、うん、あの関ジャニの村上くんっては、
あ
ー、あー、
それの方が分かる、
村上くんはまだあるでしょ、
それの方が分かります、
近い、
プロアクティブじゃなくて、なんだっけ、
あー、はい、あ、プロアクティブですよ、
プロアクティブだったとかね、
便秘髪型次第でなんか寄せれる気がするよ、
うん、いけるでしょうね、
いけるいける、
あ、村上くんの顔ちょっと似てるぞ、
似てるでしょ、
便秘さん、
う
ん、
そうだっけ、似てるわけよ、でもジャニーズにあんまり似てるって言うと本当によ、あのバッシングがよ恐ろしいからよ、
あ、そういうことか、う
ん、でも昔だとサッカーの小野伸二とかもあったけどな、
うん、あ、小野伸二、多分丸坊主したら小野伸二よ、
うん、多分目が垂れてる系は、
そうそうですね、ちょっとベンビーさん結構目がね、うん、垂れたりして、
垂れたりする、垂れてない時もあるみたいに言うんじゃないよ、
垂れてますからね、
垂れてますから、
ね、
チョコレートみたいに言っちゃった、
なんだってやっぱ今マウスあるんでちょっと手が触れてドキッとしたわ
いや、もういろんなこと起きてる手元であ、確かに似てますね、村上さん今出したんですけど、ね、
そうそうそう、村上さんファンの方いたら怒らんでね、本当これね、
あ、帰ってきた帰ってきた帰ってきた、ちょっと大きい髪、ちょっと大きい髪、
髪ちょっと大きくなってきた、
髪をくれてる、
見やすくなった、
何
なんて
書い
てある、
ラシップ、
ん、
あ、ラップギャグは、あ、ラップギャグしてください、あ、OK、いきますよ、じゃあ、はい、ハイタイ DJ ベンピーならぬ DJ ベンビーチキラッチョめっちゃウケた、めっちゃウケた、めっちゃウケた、彼のイメージを超えていったんだろうね、
そうだね、
今の俺のラップギャグがね、ラップギャグっていうか、
リュックのチャック開いてるよ、
リュックのチャック、リュックのチャック開いてる、開いてる、全部こぼれて、
開けてる、開けてる、
開けてる、開けてる、
違うか、
うん、大丈夫かな、うん、
今日は彼のもんだな、
ベンビーならぬ DJ ベンビーって、
ベンピーならぬ、ベンピーならぬっていうのをなんか入れたからね、もう一個間違えられるけど、確かにね、ベンピーはね、
うん、
いや、ありがたい、はい、じゃあこちら行きましょう、
はい、
皆さん、ハイサイ、
ハイサイ、
京都はパッパカパッパカパッパッパ、アムロナミヘイヤイビン、
どうもっす、
週末の土日はスーパードラゴンボールヒーローズというカードゲームの全国大会予選のお仕事をイオンで行ってました、
はいはい、
まずは夕方から夜中1時まで準備、
うん、
その後ホテルに戻り、晩ご飯にシャワーを浴び、2時間半仮眠してホテルを後にしました、 すごいね。早朝から参加者への案内や大会業務を行って夜に終了。たった2時間半しか寝ていないのにもかかわらずかなり忙しくて1日ずっと歩き回っていました、はい、家に帰り何気に iPhone の万歩計を見てびっくり、うん、なんと日曜日だけで4万歩も歩いてたんですね、
うん、すごい。
目指せ1日1万歩でもなかなかいかんよ。
そうですよね、うん、もう倍、ね、4倍ですからね。
そら疲れてるはずですわ、うん、しかし高志、
お高志、
そんな過酷なイベントだったのですが、うん、ウキウキすることがあったんです。
何でしょう。
それはイオンのインフォメーションに、それはそれはめちゃめちゃ可愛く色っぽい女の子がいたんです、うん、何か用を作ってはインフォメーションに行ってお話しし疲れを癒していました、うん、そこで僕は気づいたんです、
はい、
やっぱりイオンには女、いい女
あイオンといい女
イオンには女、いい女っていうことでね、やっぱりスーパーもラジオも看板娘はいい女がいますよね、うん、ね、さあき
なんでカッコあれついてんだよデジライラス、デジライラス指さそうな指を指を、
それではラストまでお決まりということでね、いただきます。ちょっと、ね、一回メールして、ね、リスナーさんがまた外でねありがたいんだけど、これまた大変ですね、
うん、
でもね確かにこの可愛い子が一人いるっていうだけでもう全然ね、
あテンション変わりますか。
全然変わってくるさ、うん、バイトでもそうでしょ、やっぱりそうどんなバイト先でも可愛い子が一緒のシフトで入ってると、うん、やっぱテンション上がるし、
他店からたまに月1ぐらいで、うん、他店からめっちゃ可愛い女の子ヘルプで入ってくるんですけど、うん、その時の、うん、あのホールとかキッチンの男どもの態度やっぱ全然違いますね。まかないが豪華になる。
あそこからか、
もう、はいはい、その子に聞いて何が食べたいか聞いてそれで統一されるみたいな。
へえ。
やには聞かないわけ。
いや聞かないですよ。
なるほどな、
うん、そっか、残飯とかもうそんなもん
空間残飯、
業者に持って行かすぐらいだったらっていうぐらいの
いや残飯空間、うん、残飯とかな。なんで あの子オムライス食ってさっき残飯食ってる場合。
お前もモテるの、はい、バイト先で告られたりする一応、
うん、まあ
まあそこそこに
まあまあまあ
まあ先輩、はい、でも先輩女性
お客からとかは、
はい、
お客さんから
告られ
る。お客さんなんてでも全部も酔っ払ってるじゃないですか。ああ
電話番号渡してされたりとかもある。
渡され、まあでも冗談で聞かれたりとかするんじゃないです。
ああ渡されたりはない。
ないですないです。
ああそこだ。ないです。そこまでではないんだじゃ。
そこまでではない。酔っ払ってもそこまでではない。
酔っ払ってもブレーキはかけるんだ。
はいはい、お店もそこそこ暗いんですけど、ああそこまでではない。
そこまでだ、ね、
条件揃ってるけどブレーキはかかる。
ああそうかそうか。
まあ、某モデルさんタレントさんなんか那覇の飲食店、まあまあ、あのスナックとかじゃなくてさ、
はいはい、
飲食店で働いてて、はい、結構有名な県外の方とか来て、
うん、
まあまあスポーツ選手とかから、
うん、
しっちり電話番号を渡され
て、
しょっちゅうその都度捨ててるっていう、
もったいねえ
なねえこともありますよ。
なんで、
ね、
やっぱ違いますよそういう人は、ね、オーラも違うし、
そう
あ
ね、
そうなんですよ。
もういつこっちゃいきましょう、
うん、
はい、チャス千葉のあの人ですよと。
どうも、は
い、ベンビーさんはベンビー会、サーキーはベンビー会と異性交友、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今回も面白かったです
。ありがとうございます。嬉しい。
ところでサーキー、
はい、
聞こうと思ってて忘れたんだけど、うん、異性交友のサブタイトル嫁入り前の女子が一人ってどういう意味だったの。
あ、はいはい、
その先のどっちかが結婚するのか、
うん、
それとも女子はスーズだけってことでサーキーは女子扱いされてないってことかな、
うん、
それとストッキング相撲やってたけどストッキング被る前も後もサーキーの顔変わってなかったよ。
いや、かわしいわ。
あと告知は大事だよ。フェイスブックのでオーシャンのスーズに嫌われてる方が告知してたのが共通の友達から流れてきて知ったからね。
あれ、
ベンビーさんも次の P&B はバーベキューという非常に面白そうな企画なんだからしっかり告知してね。じゃ、
お、ありがとうございます。
ありがとうございますね。また来てくださって。
そうなんですよ、
伊勢公園も来てた。
はい、いらっしゃってくれて、うん、ありがとうございます。
ありがたいじゃないの。
サブタイトルの件はもう、は
い、あれどういう意味。
あの最初は、うん、嫁入り前の女子が2人だったんですけど、はい、知らないうちに一人になってて、
あら、
多分省かれてるってことでしょうね。
あ、ってことだろうな、スーズだけっていうことなんでしょうね。
腹立
つわ。はい、そうなんですね。 P&B が、
はい、
今月は21日の水曜日なんですけど、第3水曜日、はい、あのバーベキューやろうぜってことで、
ま
あ、毎年話出たんですけどなかなか実現しなかったんですけど、はい、今回はもうじゃあもう早めにやろうということで、
はいはい、
6月21日水曜日の、まあ、お時間いつもと一緒ですね。夜8時からバーリレーションズで、うん、リレーションズ の, あのドア開けて前の 敷地内ほどいてる前 の, あのスペースでバーベキューして中で食べながらでライブもちょっとトークライブもやって食べる時間設けてまた食べてまいろうぜっていう
アメリカスタイルのバーベキューみたいな感じかな
って感じですかね。外で取ってきて食べるみたいな感じになりますん で, で今のところ料金まだ固まってないんですけど極力今までのライブの料金だけでできるように考えてるんですよ。
あなるほど、
うんまあまあまあちょっとまたこれ決まり次第
詳細は
那覇ミートさんにちょっと
そうなんですよねお願いしてどれぐらいの感じなのかなっていうところでありますけどもね、
はいはい、
極力チケットいつも通りのチケット代だけでいければなと思っておりますのでぜひお越しください、
はい、
さあということでもう以上を出すかねメールの方も
以上出すか ね、
うん、あ今日全部読み切れるか心配だったけど読めたね
2通だよ
心配でしたけども
バンダイさん来て3通
はいありがたい
いやでも外からあのメール4通5通ぐらい来た
そうそうです熱心なリスナーの方が、まあね、どこのリスナーさんかはちょっと存じ上げないんですけど、
ねね、ちょっと待って電話したからもう帰っちゃったかな
あら、
う
ん残念
ね、いやよかったですね、うん、はいということで、この辺で今日はお別れでございます、
はい、
お相手はベンビーと
ヤンユルキでした。
さっきもいたよ